ね、他の方も全然聞こえてなかったと思います。はい、それではですね、今日のところ、前の少し、ま、読んだところの少し前のところの言葉が、統計目知られた言葉ですね。光の子として歩みなさいっていう、これはよくこの日曜学校ですね、日曜学校のテキストにも必ずこの言葉があるわけです。だからなんかこれは子ども向けのことのようにですね思ってしまうかもしれません。決してそうじゃなくて、もちろん大人に対してこれは言われているわけですね。で、ここではこの光、キリストの光を受ける、そうするとそこからいろんな良いことが生じてくるということで、こういう考え方は日本の教育などには全くないということですね。神様やキリストの光を受けたらそこから良いものが生じる。逆に言えば、良いものが生じないのはその光を受けていないからだと、ということになるわけですね。その光を受けてなかったら当然良いものは生じないから、暗闇、悪いことをどうしてもしてしまうと、恥ずかしいことをしてしまうと。けれどもそういう状態というのは特別な人だけでなくて、人間はみんなそうだ。パウロのローマ信徒の手紙にもあるように、人間みんなそうだというんですね。その前に学んだ通りです。一部の人が悪くて一部の人がとっても良いとか、そういうことではないわけですね。それもまた私たちの日本人の常識と全く違うわけです。ローマ信徒の手紙は少し前にですね、かなり長い期間をとって学んだと思いますね。3章のところを見たらですね、ローマ信徒の手紙の3章を見たら、こういうところはあんまり読みたいと思うようなことでないし、引用もあんまりされないと思います。3章の9節以降のところですね。私たちには優れた点はあるのかと、全くないとかですね。ユダヤ人もギリシャ人もっていうことで、どういうことかというと、ユダヤ人は神様を知らされた人、ギリシャ人で神様を知らない人を代表させているわけです。要するに全ての人間は、ユダヤ人のように神様を知らされた人ですら、みんな罪のもとにあって、その罪の大きさから考えたら、優れた点が何もないと言えるほどだっていう、こういうような言い方はあまりにもですね、極端なように見えて、とてもですね、こういう言葉があるよとあまり知らされないと思います。神様は愛ですよって言うたらですね、助けてくれるんですよって、これはまあ誰でもそうかと思いますが、みんなこういうふうに罪を持ってる、優れた点なんか誰もないなんて言えばびっくりするはずですね。怒ってしまうかも、なんかひどいことを言ってると。で、それを念を押すように実践してもですね、正しいものはいないとか、みんなが迷っている、善を行う者一人もいない、こういうふうにまでですね、強い気をして言われている。これは何を基準として見ているかということですね。何でもですね、例えばここにあるようなものは、きれいと思うけども、いわゆる細菌類いっぱいでもおるわけなんです。それは完全にですね、無菌に殺菌をされたものに比べたらいっぱいそんなついてるわけです。だけれどもですね、夏の汚いですね、汚れた土部の水なんかに比べたら、それはこういうのも綺麗わけです。何に基準を置くかによって変わるわけですよね。だからここは神様の完全な清さとか真実に基準を置いたら、人間の清いとか正義だけど、全然それは正義でも清くはないというわけです。一 ぱい不正が混じっているところです。そういうふうに神様のようなものをですね、完全なものを基準としてみたらみんなこうだということを言っているわけです。ですから今日のところのようにですね、暗闇の技はほんの一部の人、あの人がしてるんだって、自分はしてないなんて言ったらそれはいけないことで、我々だって誰でもここにある罪を犯すということは暗闇の技に加担しておるということになるんですね。何らかの形でそういうことは神様から見たらみんなあるわけです。だけどですね、その罪の本当の姿が光に当たったら明るみに出される、明るみに出されてですね、それを隠したりしないでですね、本当に自分は罪があります、汚れていますということを、それを告白する、神様に告白をすればですね、そうしたら光が当たって私たちのような汚れたものでもですね、光に変わっていくんだというようなことですね。そういう意味でこの13節で、私たちも含めてですね、そういうふうに汚れたものがいっぱいあってもキリストの光に当たったら、そして立ち返ると汚れたものでも光になっている。ですからここをですね、眠りについたものとか言ってますが、さっきのローマ人だったらみんな汚れたもの、罪を犯したもの、そこでもですね、立ち上がる、悔い改めて立ち上がって神様の方に向く、イザヤ書であるように私を仰ぎ望め、そうすれば救われるということですね。みんなそういう意味で眠りについている、霊的に言えば眠っているということなんですね。その眠りを覚ますのがあるっていうわけです。まあ、これは普通の人の考え方は勉強学問とかですね、経験とか、そういうふうに学校で教えてもらうと、そしたら目を覚める、賢くなると。賢くはなっても自分中心ということは変わらないわけです。知識はいっぱい増えてもですね、その一番奥の本性は全く変わらない。非常に勉強してですね、小学校、中学校、高等学校から特別な学校に行って、でまあ、代表的な東京大学に入ったところで、自分中心っていうものは全く変わらないですね。どんなに勉強ができても、数学できても、英語ができても全然変わらない。そういうふうにですね、この世の学問、勉強、あるいは経験ということは、この罪って一番奥の奥のものを変えたりすることには全く力がないわけです。かえってで、それが傲慢という新たな罪、傲慢だった。先日もこんなにできるんだと。かえって汚れていく人もたくさんおるわけです。むしろ勉強なんか何もしない、できない。田舎でずっとですね、漁業、お父さんの手伝いするとか農業手伝いする、ずっと心がまだしもですね、汚れていないということもある。そういうふうにですね、今度は人間はみんな眠りについてる、あるいは罪に汚れてると。あるいは別のエペソの、別の表現だったら前にも言ったようにですね、よく似た表現で、いろいろ2章、エフェソの2章の一節ではまた別の表現してありますね。2章の一節、あなた方はみんな罪のため死んどったんだまで言われているわけです。まあ、それぐらいこの聖書の的な見方というものと普通の神様を知らない人の見方とは全く違うわけですね。みんな死んどったなんていうことはとってももう一般の人は聞こうとしない、こんなひどいこと聞かないと、まあ、怒ってしまうんですよね。こういうふうに、人間の状態ってそういうものであってですね、誰でも本当に似ておる。その似た、まあ、死んだとか、罪だとか、汚れてるとか、こういうふうにみんな眠ってると。そこに光は差すんだと言おうとしてるんですね。で、私たちがそこを知って、その状態を知って、光に照らされて、立ち上がる。悔い改めて。 求めていくというと、光が差していって、そして光を受けることができる。まあ、そういうことですね。ここでも死者というのはですね、眠りについているものです。ここは死者の中からって言いますよね。だからこれ死んでると、さっきと同じです。二章で言ってたように。みんな死んでる。言い換えたらですね、もう霊的にみんな眠り込んで死んだと同じだと。でもそこから立ち上がることができるということはですね、これが、まあ、聖書の大きな主張でもある、約束でもあると。こういうふうな私たちの集まり、これは2000年間、全世界ですね、迫害の中でも、いろんなところで続けられてきた。2人、3人、イエス様の名によって集まると、礼拝する。そこにはキリストがおるんだから、キリストの光を受けるわけですね。何らかの形。そして私たちも実際にキリストを照らしてもらうと。で、それまで、ね、罪のために死んどったようなものでも起き上がって、ということはできると。そういうふうに求めをそうすれば与えられます。少しでも神様やキリストの方に向かって罪っていうのを知って立ち上がる。そしたら光を照らしてくださるんだと。ということですね。これは、ある意味ではですね、非常に単純なようなことですね。たくさん学問をするとか、経験を積むとか、いろんなものが一切関係ないわけです。今気がついて、あ、これは神様を見ないとダメだと、見る。と思ったらですね、そしたらキリストの光をよく照らしてくれると。自分が正しいとかですね、そんな神様を見たくないと言ったら、ベール。ベールが覆ったまま。光が照っておるのみですね、受けられない。このことはもうイエス様よりずっと前からはっきり言われてた。これは誘拐で学んでるところですね。誘拐で少し前に学んだところです。だからここから、まあ、一つは、どこかというと、イザヤ書の60です。イザヤ書の60節の一節ですね。今日の箇所はここのイザヤ書の60からこの書いたパウロがインスピレーションを与えられてここを引用しているんですね。少し表現違いますけれども、これはですね、起きよ光を放った、ここだけ読んだって意味がわからないんですね。起きられない、光も持ってないのに、自分のこの罪深いもの、光を放てなんて、そんなできるはずはないと思うでしょう。実はこれはですね、あなたを照らす光が昇ったから、昇ったんだと、それを聞いて立ち上がるわけ。そうしたら照らすんですね。少し前の今日の御言葉で書いたように、義の体が昇ったんだと。昇ったっていう知らせを聞いてですね、そして立ち上がると、本当に照らしてくるんだと。主の栄光はあなたの上に輝いているではないかと。それを知って立ち上がったら、私たちもその光を受けることができる。あなたの上に主がもう輝いているんだということが元になっている。そのことはだから強調されていますね、ここでも。あなたを照らす光がもう昇ったと。義の太陽が昇ったというのと同じようなことで、あなたの説もあなたの上に主が輝いているではないかと。主の栄光はあなたの上に現れたんだから、それを受けたらいいだろうと。そういうことで、今日のところはもうそれよりもはるかに昔、500年も昔にですね、イザヤ書でイザヤという、まあ、これは本当に名前がわからない預言者ですけども、一応イザヤという名前を冠しているこの人が受けた神様の言葉をそのまま、そしてこの言葉は私たち2000年経ってもですね、今も神様の言葉として受け取ってるわけです。ずーっと今までの人たちは2000年間です。無数の人たちが、この最初、イザヤがはっきり受けた言葉をそのままずっと、次々と受け渡してきたわけですね。それぐらい、まあこれは長い長いですね、歳月をずーっと人々の心、魂の中を流れてきた。実際に光が昇ってるんだって、これは真実だから。 光が昇ってもないのにですね、こんな嘘言ったって全然これはもう伝わらないわけですね。で私自身もこの年21の時に実際に私の魂で感じた、あ、光は本当に昇ってるんだ。だからそれを見上げて受け取ったという。ただそれだけですね、本質は。それは勉強したから受け取ったんではなかったわけです。私の場合、むしろ勉強すればするほどですね、様々な問題が世の中にある。科学技術をしてもしてもですね、原発のようなことが起こるんだと。まあ、あの時はまだ原発はほとんどなかったんですけど。私が卒業の頃から、卒業して少し後から出発したんですね。で、まあ、そのすぐ、まあ、その前から私はいろんな公害問題に強い関心を持ってたから、すでにそういうこといろいろ本も買ったりしてたから、もう、だから卒業ともに原発の問題がやだんだん進んできたから、そういう頃から本も買い込んでいろいろしてたわけですけども、まあそういうふうに科学技術もですね、光を与えるものではなかったわけですね。それが進展したら様々な問題、新しい問題も生み出す。それを人間はどうしても使わざるを得ないわけ、この本でもみんなそうですね。この布団でも机でも全部そうです。何らかの香りと使わざるを得ないのに、それを使っていったらどうもですね、小さくもね、自然なものや清いものは壊されていくと、そういうものがどうしてもつきまとうんですね。だから、湯川秀樹さんもですね、この矛盾をどう考えたいのか。考えれば考えるほどわからなくなる、とも言ってるぐらいです。40何年も前にそれを始めたのにびっくりしたことあります。湯川さんみたいな人でもですね、考えれば考えるほどわからなくなるんだと思ってですね。それは聖書の世界に触れるまでは私もだんだんだんだん分からなくなってきたんですね。そうしたらこの聖書の世界には本当にそういったことを最終的に解決する大きな真理があっていうことははっきり分かったんですね。ノーベル賞学生日本の代表スクール学者やってもこういうことに関して本当に分からなかったということです。まあ、そういうふうにですね、キリストの光を受けなかったらだんだん暗くなる。この世の学問をいくらしてもしても暗くなる。むしろしない方がですね、知らぬが仏っていう言葉もありますように明らかに乗れるということですね。はい、まあ、そういうことですね。私たちも罪を知らされて、そこからもう、うんざりしてですね、私はいつまで経ってもこんなに罪深い人間だ、ダメやんなと思ってうなだれしまうんじゃなくて、そこから、神様どうかこういうものだけど許してください、光をください、立ち上がったら、それを喜んでくださるということですね。そして、それがまあ、だから中心になっている。今、光はもう差してるんだということなんですね。それであとですね、次に、だからそういう光があるから、今は悪い時代だって16にありますよね。いつの時代でもそういうふうに神様の基準に照らしたら人間もみんな悪いし、だから人間の罪ある人間がいっぱい、これみんな悪いんだから、それ集まっても悪いのは当たり前なんですね。だから今初めてこの世の中が悪くなったんでも何でもないわけです。はるかの昔から悪いよ、その悪い世の中で光を受けるんだと、実際にですね、その気持ちだけ求める気持ちだったら受けられるということを聖書は一貫して言ってるんですね。それに勝利をしていくと。そしてここでですね、まあ、酔うということがあって、酔っ払ってですね、そして普通と違ったことを考えたら言ったりする。これは聖霊に満たされるというのと全く、まあ、反対だということですね。聖霊に満たされても普通の人と違ったことを言うです、ね、普通の人は神様とか愛だとか何も言わないですね。そういうことを本当に大切なこととして言うようになるわけで、その聖霊に満たされるという、次はどうしてこれを19節とどうしてつながるのかっていうことなんですね。光の子として歩むということ、それは今言ったわけですね。実際に今太陽出てるんだから、霊の太陽、それを受けたら私たちの光を受けて光の子供に立って、それとこの19節ですね、どんな関係あるのか。これはいつもの礼拝とかでもですね、私も京都の初めての教会の集会でも、初めと終わりに2つだけしか 決して歌わない。三つ歌うことは決してありえなかったんですね。もう決まってたわけです。そうしてこの十九みたいなことは全く一回ももちろん触れられたことない。誰も触れなかったですね。聖霊というような言葉も私が京都の北白川所から一回も聞かなかったですね。こういうふうに聖霊に満たされ光のことなる、そういうこととこの十九節ですね、詩篇と賛歌と霊的な歌によって語り合ってどういうことなのか、何の関係あるんだろうか、こういうこの十九節そのまま前とポッサリバッサリですね捨ててしまったようなぐらい、この十九節ですね、こういったことは、まあ、形だけ礼拝の時に初めに賛美を歌いましょう、終わりに賛美を歌いましょうというだけになってしまって、何かというと、ただ信じるだけで救われて、ローマ書の3章とか5章だけを繰り返し繰り返し言われるということ、あちらこちらの無教会、あるいは全校集会でも、まあ、聞いてきたわけですね。もちろんそれ一番基本で、私もそれで救われたんですね。でもそれをさらに豊かにするためにこそ、このエペソでも、クリティでも、コロサイでも、みんなあるわけですよね。で、そういうところの重要性をあまりにもですね、軽んじてきているところがあったと思うんですね。あちこちの無教会、集会でも。これは教会でもですね、この本当の19節の意味をしっかりしているというところもそんなに多くないかもしれないですね。私が知っている徳島市のある教会でも、いつも決まったわずかの歌しかしない。昔からの賛美歌しか使わない。新生活でも全く使わない、そういう教会も実際にあるんですね。で、これは詩編、この賛美歌には3種類あったというのが分かりますね。詩編というのは旧約聖書の詩をそのままやはりメロディーをつけて歌ってたわけです。現在のこの賛美歌にいつも聖歌、新聖歌もあるんですね。リビングプレイもいろいろあります。例えば、谷川の流れをした、あれも詩編の42編の歌なんです。詩編の。ああいう形でリビングプレイに分かりやすい形の詩編の賛美もいろんなところにあります。それで、宗教改革者のカルビン、スイスのカルビンという人は詩編に全部をですね、こういうふうに聖書の伝統がある、神の言葉として言われているから詩編の全部に曲をつけて、そうして歌うということをしたわけですね、完成したわけですね。ルターとしてもちろん賛美を非常に重んじた人ですね。当時やった人々が歌い続けてきたような普通のメロディーにこの自分も作詞をして。聖書のことを少し変えて作詞をして歌うと、日本であればですね、ふるさととかですね、工場の月とか、そういう風なみんなが知ってる歌、春の小顔とか、そんなにこの聖書のことをつけて歌った方がずっと良かったんですね。ヨーロッパのものばっかり入れ込んでですね、で全然日本人が作った親しみやすい曲を使わなかった。それが一つには日本のキリスト教がなかなかですね、浸透しないということにもなったんですね。それでなんかヨーロッパのものだけがですね、特別に良いんだなんていう感じで、日本のメロディーなんか全然賛美歌に入れ込めようと考えなかったんですね。そういうふうにルターもカルビンも、特にカルビンは詩編をそのまま全部これは神の言葉として歌うんだというんですね。その一部が賛美歌集にも残されているんですよ。そういうふうに詩編をそのまま歌うと。賛歌というのは何かというとですね、これは詩編以外に聖書の中で歌があちこちにかなり数含まれているんですね。例えば一番最初の賛美歌は何だったかというと、これは詩編に収められていないですね。それ何だったかというと、一番初めの聖書における賛美歌、どこにあったかと、これは出エジプト記ですね。出エジプト記にこのところが15章の歌が初めてなんです。ですか、モーセのあの時ですね、15章の歌を歌った時、これはそのままで詩編には載ってないですよね。こういうふうに詩編に載ってないけど、こういう賛美があちこちで聖書旧約聖書あるわけです。そういう類のもの、詩編と別に伝わってきた で、大体ですね、この、まあ、特に無教会ですが、非常に議論とか研究とかですね、講義スタイルが多いものだから、私が初めて行った時でも2時間周回して1時間40、90分までですね、講義なんですよ。全くの講義。で、あんな講義は聞きたくもないなと思ったぐらいなんです。時間もないのにですね、もう4年生で実験に忙しいのに、こんな講義聞いておれんわと思ったぐらい、延々と長いわけですよね。そういうようなことですから、まあ、歌を歌いということは本当に付け足しという感じだったんですが、ここで見たらわかりますね。ここのところだからあんまり本なんか知らん。聖書の国で賛美歌の初めてはどこにあるの？創世記のですね、例えばアダムやエヴァがですね、賛美歌を歌ったって言ったことないでしょ。ノアがですね、賛美歌を歌いましたってことはないんです。箱根から出て、ああ、賛美歌を歌おうって本を書いてないんですよ。他にですね、ヤコブその賛美歌を歌いましたと。こんな歌を歌ったと。大声で歌った。これも書いてないんです。アブラハムのようにですね、いろんな神様を恵みを歌しても、それも賛美歌を歌っても書いてないんです。ここが初めてなんですね。まあ、こういうふうに詩編以外にも歌ったということは、明らかにあるという。それが、この、まあ、賛歌と。ね。それから霊的な歌っていうのは霊に動かされて正しく作ったとということなんですね。これは詩を作る人は昔から起きたわけですね。この15章のもうこれもですね、モーセとイスラエルの民がなんか自然にそれを作ったわけです。感動して作ったわけですね。今でも詩を作る人、まあ、我々の習慣にもまあここに高井田さんもいたんですけどもですね、こういうふうに詩を作るわけです。それに音楽の才能ある人がこういうふうに作る曲を入れようと。というふうに形でですね、遥かな昔からそういう形で、詩をまず作られて、それで曲をつけようという人たちが次々と出てきたんですね。そういうふうに霊的に促された人が、まず言葉を、そして曲も霊的に促されて作る、合わせるわけです。それが霊的な歌と。で、現代でもですね、例えば、こんなリビングとかプレイとかですね、これを霊的に、まあ、言ったトワイラパレスだとかですね、ああいうふうな人たちが次々と出てきて、そして霊的に、動かされて、わかりやすいことを作っていたわけですね。で、曲も作っていた。まあ、そういうふうにですね、形にとらわれないで、その、時と場合に応じて、ここもそうですね、新しく生み出された。その霊的な歌と。だから、大きく分けて、この、もう、新約聖書の人たちと、この3種類の歌。でその流れが今も続いているわけです。詩編も確かに賛美歌にもあります。新聖歌の前の聖歌にはたくさん入れてあったんですね。詩編の歌だけ独立で。それでこれに習って霊の歌っていうパートにもしてあったんです。でこれに習ってるんですが、詩編の歌は歌いにくくてあんまり馴染まなかった。で新聖歌になってから多くもしてもっと歌いやすいのを入れ込んだんですね。詩編の歌。まあ、そういうふうに、これでまあ歌の大事なことと結びついております。光が当たって光のことをして歩んでいくという間にはですね、おのずからいろんな歌が生まれるんだって言ったわけですね。こういう意味で結びついたわけです。だけど、まあ、さっきも言ったように、私が常に思ったのは、この無教会ではですね、いまだに賛美歌だけしか知らないっていう人が非常に多いんですね。独立学園で長いこと事務関係の仕事をしたやつが何十年もやっていったと。あれに山形県の鶴岡に行ったと。で、私が賛美歌集を5つぐらい歌った。5つぐらい歌った。そしたら、吉村さんこれ作るかと。私は一つも知らない。私は何十年も独立でおった。タイは賛美歌知ってるつもりでおったのに。どこの賛美歌から今度どこにあるんですかって言って、新聖歌でもこんな全然知らない聖歌も。ということで、私の方が驚いたぐらいですね。キリスト教の学校でも全くそういうふうなことがですね、他のいろいろな賛美が極めてわずかしか知られていない。郊外では少し友を歌うとか、ほんのわずか使ったりしますが、学校内では全く賛美歌ばっかりしか知らないと。だから、学校で事務してる人なんかは、学校の行事とかするのはそれだけしか知らないということだったかもしれませんですね。まあ、文化祭みたいな時には、まあ、生徒たちがちょっと別の歌っても、それは聞くだけだからあんまり馴染まなかったかもしれませんね。実際歌われた歌っても。まあ、そういうふうに、この聖書がですね、こういう形で光のことして歩む、その時には、 光照らされたら、自然に賛美という形でですね、喜びやそういう感動を表現していくんだと。そして次、語り合うってのはどういうことなのか。19節です。この歌うってのがわかりますけど、歌うことで語り合うってどういうことなんだろうかと。こういうことは、どこの無教会の集会でもこんなことは説明されたことはないと思います。どんな意味があるんだろうかとかですね。詩編と賛歌とレイテルなどこういう三頭であっていろんなお賛美だから歌うべきなんだと。これが聖書に書かれている神様のご意志としてですね、様々な種類の形の賛美を歌うのが良いと言われているんですけど、登戸学寮にですね、聖歌、新聖歌を、あそこも賛美歌だけだったもんだから、賛美歌なんていうのは若い人のことがわからない。新聖歌を集会からということで、都道してやったわけです。ところが、その理事会でですね、登戸学寮関係の OB とかなんとかするし、そうしてった年配の方々、ここで歌うのは賛美歌だけだった。新生活とそのまま歌を使うんじゃないとかいうことになったらしいですね。聞いてびっくりと。賛美歌というのは昔からの1954年版の古いですね、言葉のいろいろ天皇制用語とか神道関係の用語とか意味のわからん言葉とかヨーロッパ変調とかいろいろ欠点がある差別的なこともいろいろあったりとかですね、それだけが賛美歌だ、正当的な、そんなふうに思ってるんですね。今だと驚かされてしまいますね。まあ、とにかく、まあ、そういうことで、聖書聖書と言いながらもですね、こういったところほとんどちゃんと検討してこなかったと。これはですね、詩編と賛美、霊的な歌い、さまざまな種類の賛美を歌い合うことが互いに霊的にこう語り合うことになるんですね。それに賛美を歌うっていうことは、歌うことを聞く人、歌う人、それぞれが同時にですね、神のことを歌うわけなんですね。それで語り合うということにもなってくるわけです。聞くということも同時にそれを受け取る。で、聞いてまた自分も歌う、歌いたくのを覚えて。そしてね、この賛美歌の内容はほとんど神の言葉が中心になってますよね。だからそれを歌うって、はい、心を置いて受け止めて感動して、また自分も思うというか、互いにこう、交流になるというわけです。で、だから賛美をですね、途中で入れて、そしてまた別のことをして、また賛美も途中で入れと、それに賛美をしながら語り合ったりプログラムを進めていくということも、こういうところから成り立つわけですね。そうして、そうしながら主に向かって心から褒めを歌うと。人間的なおしゃべりをするずっといいんです、賛美を歌うことの方がですね。余計なことをおしゃべりに始まった方でみんな歌いただけませんかと言ったからずっと言うんですね。そしたら神様の言葉が入ってくる。人間の的なおしゃべりを知ったらさ、ああいうの不要なくていらんこと言い出すんです、大概人間っていうのはですね、この世のこととか人間の考えをベタベタしゃべり出すから何の益もないんですね。それよりもみんなで賛美をしましょうと言ったからずっといいということ、だからそのことを覚えておられたいと思うんですけどね。それをここに聖書的になる、死に向かって褒めた。で、そのようにいつも賛美する心があると、人間的なことをいろいろですね、そういうことか何だとか単なる批評批判、世の中の批評批判ばっかりしても心は誰も満たされない、力も出てこないんですね。賛美の心を持って世の中も見ると、そして世の中でいろんなことあってもそれに流されないということで、そして私たちのあらゆることで、ここでですね、パウロが別のところで言ってる有名なこと、賛美の心を持っていつもあらゆること全てのことについて感謝をする、これはテサロニケの方有名ですね。いつも喜べ、いつも祈れ、いつも感謝する、ここでは賛美の心と結びつけられている。まあ、そういうふうに聖書っていうのはいろいろ強調点が違っておりますから、こういうふうにまんべんに学ぶことによって、さまざまなそういう賛美の意味っていうものも知ることができるというわけですね。 で、このことはですね、もう一つの箇所とも結びついておるわけです。ここと似た箇所もう一つありますよね。今日のところはですね、霊に、聖霊に満たされたらそうなる。もう一つは、功労祭。功労祭の三章というところに書いてください。三章の十六節。コロサイの3章の16節というところを見てくださいね。371ページ。コロサイの3章の16。371ページです。今日のエフェソンと比べられたらいいと思うんですが、ここではキリストの言葉がいつも宿るありますよね。で、さっきのエフェソンのところはどうだったかというと、さっきのところの表現は霊に満たされる、ね、聖霊に満たされる。今日のところ、コロサイのところはキリストの言葉によって満たされる。両方ほとんど同じことだからです。そしてここでもですね、さっきは賛美、詩編、さまざまな賛美によって互いに語り合う、互いに語る。ここは同じ詩編と賛歌と霊的な歌に関して、心から神を褒めたたえ、そしてその手前にもあったように知恵を尽くして互いに教え合う、諭し合う。こういうふうにですね、まあ、両方共通しているのはそういうふうにキリストなり聖霊なり満たされて、で互いにということですね。賛美によって互いに語り合う、ここは互いに教え合う。で、マリアのところでも緩和っていうことをするのは、誰から緩和を言うということを少しでも教えられると、そういう意味で互いに教え合う、語り合うということに少しでも当てはまるようにするためというのがあるんですね。一方的に言うだけではなくてですね、少しでも互いに語り合う。だけど一般の教会でそれ一切しないのは誰かというと、余計なことを言う人がおるから。せっかく牧師さんが準備して祈っていったことをですね、全く無関係のこと、勝手なことを言い出すところと。で、ずっと前にそういうことで、ある教会が緩和を取り入れようとしたけど、うまくいかなかった。余計なこと、自分の、まあ、人間的な考えをベタベタ喋ったら、せっかくのですね、牧師さんの話が難しいなと。で、結局、やめになったという話を聞いてますね。気をつけないともちろんそうなるんです。だから我々のところでも、この学んだところに関してということをしないとですね、昔のこととか世の中で言ったらですね、社会批評とかそんなこと言う、これでも無神論でも誰でも言いますからですね、せっかくの御言葉の学びが壊れてしまうわけです。それで今日学んだ聖書の箇所に関してという意見というのをつけてるんですね。そうしてここでも互いに教え合うというのは、そういう霊的なことを御言葉に関してと互いに教え合う、語り合うということですので、そうなっています。まあ、そんなふうに私たちの生活というものは、まあ私たちの罪やら周りの悪意やら何とかで潰されたとですね、疲れてしまったと、そこで立ち上がりなさいといつも言ってくださるんですね。神様も変わって霊的に立ち上がるとしたら、光がいつと照らされてくださるんだと、そういったところを出発点として今日のところを書いてあったということなんですね。そこからまたいろいろとこういうふうに賛美とか互いにということで強められていくんだと。はい、それでは今日はそこまでにしておきます。